私たちは主を待ち望むということをこうしていきたいと思いますね。そこに意識を向けたいと思いますね。確かにそうなんですけども、しかし主を待ち望むということに意識を向けたいと思うんです。だけどもですね、私たちはこう疲れるということが確かにあるんです。ここに年若い者も弱いかつ疲れ、壮年の者も疲れ果てて倒れるとありますけども、皆さんいかがでしょうか。最近疲れやすくなったという声をよく私たちは言います。そして私たちの若い時の力っていうのをね、もう一度思い起こすことがあるかもしれませんね。若い者の力、この年若い者の力というのは実は自分の体力をコントロールできるということなんですね。あるいは自分の体力の全盛期にあるものと、こういう意味があるようであります。私たちもそういう時があったと思いますね。私の若い者の力って私にとってはですね、おそらく16歳か18歳、高校生の時だったと思います。本当に、2番目でも2番でも平気で徹夜ができた。寝たら疲れがすぐ回復した。よく走った。走って。走ってもですね、すぐ回復して、また元気がもりもり出てきてですね、走る。抜くことができた時代が確かにあったんですよ。私は1500メートルの選手に選ばれまして、中距離ってのは一番しんどいんですけどね、4分間で走るというですね、それはもう陸上部の練習しかできなかったんです。私もその中に入って、西高から外へ出て、そして頭山登って山の上まで階段を駆け上がって、坂道駆け上がって鐘をついて帰ってくるという、いつも2番でした。1番じゃなかったんですけど。1番の子はですね、陸上部の本当に優秀な子でした。このスポーツの力で早稲田に向かいましたけどですね、特待生でありましたが、彼は抜けませんでした。だけども、走ってもですね、また元気が出てくるというような、そういう感覚を未だに覚えてますよ。若い時の力ってすごいな。しかし若い者も弱いかつ疲れるためですけども、壮年の者も疲れ果てて、壮年ってのは本当に素晴らしい時ですね。何か仕事を成し遂げることができる時ではないかと思います。私にとって壮年の時は30代から40代だったと思います。一人立ちをしました。初めて一つの教会に使わされて、福島県の白川がありますが、そこで言葉と連動牧会いたしました。いろいろしんどいところがありましたけども、まあいろんなことがあったんです。すごくいろんなことがあった。だけども、若かった。負けなかったですね。いやー、体力があったんだなと思います。しんどいことも乗り越えていくというような気力と体力があったと思いますね。結構体力でね、気力も賄っていたというようなところがあるんですけれども、しかしまた、その壮年の力も弱り疲れ果てることがあると思います。体力だけじゃないんです、疲れというのは。体力がない。もちろんそれも関連しておりますけども、一番大事なことは気力も衰えるということでしょう。特にある年代を過ぎますと、あとはこれで勝負です。本当に気力が充実しているということは、すごく大事なことですね。それに対してガクッとこう、本当に自分のなすべきこと、仕事を失ってしまったときに、本当にどうしていいかわからないというんですね。そこから衰えが始まるということだってあるわけでありますね。エネルギーが出てこない、内から出てこないということですね。これ衰えです。疲れることであります。疲れる、弱るというのは体力のことだけじゃない。ストレスによって私たちは疲れるんです。心が本当に傷つきます。いろんなことを経験しました。人間関係の中で、仕事の中で本当に傷つくことがいっぱいです。あるいは私たちは苦しみや困難を抱えることによって、なかなか願いや思うようになっていかないという、不平や不満に起こされる。そういう時に私たちは、本当に気力も、体力も、本当に疲れ、弱っていくということをですね、経験するわけであります。この聖書の言葉の、この疲れる、走ても疲れることなく、歩いても弱ることなく、この疲れる、弱るということの意味は、体力というよりも内的な生命力が失われることによって疲れるという、この疲れなんです。そのことを言っている言葉。 弱るということは、人生の様々な苦難によってもたらされるところの生きる力の消耗、そのことを言っている言葉だと説明されております。皆さん、私たちもこういうことを経験するんじゃないでしょうか。バビロンの捕囚となりまして、そして50年から70年、本当に異国の地で奴隷として、異国の慣習の中で、から息を殺して生きていかなきゃなりませんでした。本当にそれ辛い経験になりました。ただひたすらですね、自分たちの過去の罪を悔い改め、ああ、こんな国が破れて私たちが奴隷となったのは、私たちが本当に恐ろしい罪を犯してきたのだということを彼はそこで味わいました。彼は悔い改めたんです、確かに。そして、今更なら、エレミアが語った予言の言葉、もうひとたび神様の憐れみの時が来る、回復の時がやがて訪れるんだという希望を持って、それでも頑張ったんですね。だけども、その忍耐力がやがて尽き果てる。何年我慢しても我慢してもですね、その回復の時は来ない。本当にそういう、そういう中で彼は、霊的にも、気力においても肉体的にも疲れ果ててしまったんです。弱れ果ててしまったんです。27節。ヤコブよ。ヤコブってのはこれはイスラエルの民のことの総称であります。我が道は主に隠れ、何があなたは、我が道は主に隠れているというのか。神様に私たちのこの生き様というのはもう覚えられていない。隠されている。イスラエル、何があなたは、我が訴えは神、我が神に顧みられないというのかと。神様は祈っても祈っても訴えても聞いてくださらない。本当にこのような状況の中で捨て置かれたように捕囚の民のまま、彼らはなおこの苦しい生活を続けていく中で、彼らの気力が衰え、信仰の力も萎えてしまい、疲れ果てて弱って、倒れ果ててしまったという現状であります。だけども、28節以降、今読みましたように、そうではないよ。そうではないよ。主は常しの神、地の果ての創造者であって、あなたは知らなかったか、聞かなかったか。神の言葉はそう言ってるぞ。神は弱ることもなく、疲れることもなく、その知恵は計り難い。私たちの考えている思い、考えとは、神様のお考えとははるかに、離れている。そして神様は深い御心の中に、知恵の中に必ずや私たちを顧みていってくださるんだ。そしてその時が来るんだということを言っている。そしてその神様の慰めは、弱ったままに力を与え、生きるために強さを増し加えると言うんですね。主を待ち望むということがですね、大切なことなんだよっていうことをイザヤ予言しているんです。主を待ち望む、なお主を待ち望む、その神様を待ち望む中で、あなた方は新たなる力を得ることができる。そしてあなた方のうちに定められた区域のその時を忍耐を持って過ごすならば、必ずあなたが再び、また再び回復される。慰められる。大いなる慰めをその時迎えるんだ。その時までなお待つのみ、その力を与えられなさい。そして希望に生きなさい。こういうふうに語っているわけですね。主を待つのみというのはすごい力です。皆さん、待つのむことができるということ、イスラエルの歴史を見ますときに、イスラエルの民は本当に待つのみの中に生きた民族でありますよ。何度も何度も国が滅んで散らされて、だけども彼らは町の海に来た、信仰に来た。だからこの国は再び復興いたしました。この民族は町の海の民族であります。そして町の海に生きるというのは、これは私たちのことなんです。クリスチャンのこと、例のイスラエルというのは私たちのこと、クリスチャンのことであります。私たちもまた 時代時代に生かされて